はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。いや、もうこれしかないでしょ。最後ですしね。
最後お。
いやー、一番最後にこんな賞がいただけるとは。
賞ですか。
2連覇。
ああ、
ありがとうございます。
大体分かったかもしれないな。
本当に嬉しいです。
うん、
はい、まあまあまあいいわ。あの、びっくりしたことあってさ。
はい。
まあ、令和ロマンどうこうとかじゃなくて。
うん。
海原康代智子さんってさ、
うん。
こっち全然知名度ないの。
そりゃそうでしょ。
俺、驚きでさ。
だって一個もないでしょ。
そうか。
レギュラーとか。
いや、奥さんとかが知らんって言うからさ。
うん。
ちょっとびっくりでさ。いや、あの。
まあ、関西と関東の温度差はすごいと思うよ。
何この人って言ってて。
だろうね。
びっくりして。いや、その、僕も18まで、
うん、
岡山にいましたから、うん、18まではもうずっと見てた人なのよ。
はい。
だからびっくりで。どんな人か知らないっていうのが。
いや、それこそ、上沼さんも知らない人結構多いだろうからね。
そうですよ。だから、なぜ上沼さんから、あの、海原康代智子さんに移ったかっていうのも多分知らないですよね。
なぜ
海原一門じゃん、うん、だって。
あ、そういうことね。
うん。海原千里万里。じゃない？
それが関係してんだ。
え、多分してるんじゃない？一門だからじゃないの？
いや、わかんない。そんな、そもそも。継承する感じなんだ。
安友さんのおばあちゃんが、
うん、
海原、小浜小浜っていう方々で、
うん、
岡山なのよ。だから知ってて僕も、
うん。
そもそもね。高橋市出身なんですよね。結構近くって、こっちからも。
うん、
で、そこの、お孫さんが、安友さんですから、
うん、
で お弟子じゃん、そもそも千里万里さんっていうのが、
うん、
小浜小浜さんのね、
そうね、そうだから
上沼さんが、
上沼さんのコンビ時代の、ね、
そうそうそうそう、
名前
だから、そのつながりであそこに入ってるっていうのを多分全員、そう、東京というか関東の人知らないんだってびっくりして。
まあそうだろうね。だって、見る機会ないからね。そう。
ちょっと昨日とかもね、
うん、
別でちょっと打ち合わせがあったからいろいろ話してたら全然知らないって言われて。
まあそうだろうね。
見たことない綺麗なお姉さんが座られてるから何の人かわからんかった。まあでも西日本の人なんやろなっていう口調とかを聞くとっていうのでちょっとびっくりしちゃって。う
ん、だから、会場の人もそんな感じだったもん。
あ、そうか。
お客さんの。
キャーってならないよね。
あの、すごい、
うん、
なんか審査でちょっとボケても
そうね
みたいな空気にちょっとなってたもん。
前年に引き続きの人かっていうぐらい、
うん、
じゃあ、いや、ちょっとそれがびっくりして、
うん、
あの2連覇よりびっくりしちゃって声出ちゃってっえみたいな。
M1 のね話ですけどね。
そう、どうしてもちょっと言いたかったんですけど、はい、M1 どうでしたか。
いやいや、やんねえのかよもう。
M1 どうでした。
M1 は、いや、面白かったんじゃないですかね。
よかったですよね、はい、本当にね。僕は大沢さんをずっと応援してたんですけど。
あ、そうですか。
まあね、なかなか、うん、むちゃくちゃうまかったですけどね、やっぱりね。
まあちょっとね、あの、結局は、令和ロマンに、ね、行きました、ね。
2連覇ですけど、はい、僕は令和ロマンじゃないんで。
うん、まあそうですね。
都市ボーイズでした。
はい、
すいません。それでは、行きます。あ、いや、ちゃう。行くとかじゃなくて、あれなんや。あの、もう最後ですから、結局やっぱり読んだ方がいいなと思って。
はい、ああ、もうじゃあ、いいっすよ、どっちでも。
僕の回と岸本さんの回しかないんですよね。
まあ、最後のね、あの、回が僕の回っていう。うん、
そうそう。
一応締め切りが
と読んでいたら、お便りグランプリっていうタイトルのついてるものも結構届いてるじゃない。
あるね、なんか。
で、これって岸本さん回だけじゃ読み切れないなと思ったんで。
あ、じゃあ読んでください。
そう、はい、読んでいった方がいいなと思ったんです。
うん。
うん、ちょっと読ませていただきますね。ちょっと、
はいはい、
このグランプリってついてるのから読んでいこうかしら。
まあまあ、いいんじゃないですか。
どうしても多分ね、このグランプリに合わせて送ってきていただいてると思うんで。まあまあ、そうですね。はい、それでは行きます。岸本様、林様、奥様、はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい、
おちむと申します。
おちむ、
おちむ、
おちむ、はい。
昨年もメールを送らせていただきましたが、当たり前に読まれず、
うん、
でもどうしても送りたいけどネタがないというわけで、うん、昨年の投稿をリベンジ、
うん、
昨年の都市ボーイズ様には刺さらなくても、
うん、
今年は刺さることを願い。
おお、だいぶタフなメンタルだね。
お便り1グランプリラストチャンスに、うん、オチのない話なのですが、いつか林さんにお会いできたら話したいと思っていた話、
うん、
僕にあったんですね。
じゃあちょうどいいんじゃないの。
うん、いいですね、うん。これは私がまだ保育園に通っていた時の5から6歳の頃、
うん、
30年以上前の話です。
うん、
その日も幼稚園のお散歩だと思いますが、園児と先生とで近くの遊歩道がある公園に行っていました、
うん、
その公園には大きな人工のため池があり、当時は亀やメダカなんかがいたのを覚えています、
うん、
時代ですよね、
うん、
メダカとかいるんですってよ。
懐かしい
ね、
うん。
そのため池から中央に簡単な屋根のある休憩スペースがあり、
うん、
みんなはそこにいた気がします。そこから木の板でできた道のように何方向かに歩けて、水草や水仙、魚、カモなんかを近くで見れるようになっていました、
うん。
こういうとこもなんかちょっとなくなってきましたよね。木の板の上歩くみたいなね。
まあ、危ないからね。
ああ、そうか。まあそうっすよね。遊具とかもなくなってきてるしね。
ないね、もう。
私は友達と二人でそんな木の板の道を歩いてすぐの池に不思議なものがあるのを発見しました。
うん、
水の透明度は悪く泥水のような色でしたが、それは水面近くにあり、うん、とても鮮明に見えました、
うん、
カマキリのような綺麗な黄緑の丸い物体、
うん、
子供だった私には大人の人が膝を抱えて体育座りのように頭を下に向けて丸まっている背中のように見えました、
うん、
結構でかいね。じゃあね、
うん、
背中といっても背骨などゴツゴツ感はなく丸い感じで、
うん、
質感までははっきり分かりませんが、とにかく鮮明に黄緑の背中の印象でした。
ほう、
そうです、カッパです。
おお、
もう完全にカッパの背中なんです。私は見たのです、
うん、
カッパを東京で。私は興奮して先生を呼び、友達に木の枝を持ってくるよう指示、
うん、
先生と友達と一緒に水面近くの背中、カッパの背中を木の枝でつきましたが、すぐそこにあるのにスカッと何にも当たらず通り抜けました、
うん、
何度やっても、
うん、
先生はスーパーの袋じゃないのって言ったのは覚えていますが、だったら木の枝を入れた時点で、
うん、
袋は形を変えたりしますよね、
うん、
その黄緑の背中は同じ形でそこにありました、
うん、
例えば何か液体みたいなものでたまたまそこに溜まっていたのならば、木の枝で混ぜればなくなるはずだし、
うん、
見えているのに触れられない、カッパじゃん、絶対甲羅脱いでるカッパじゃん。私は大興奮でしたが、周りの反応は薄く、今思い返していて感じましたが、先生は見えていなかったのかも、
うん、
私はカッパを見た後の記憶は全くありません。その後どうなったかも覚えていません、うん、ただカッパを見たことだけ鮮明に残っています。この話は心を許した数人にしかしていませんが、
うん、
心を許した数人でさえ半笑いでしか聞いてくれません。林さんなら絶対信じてくれると思い、お会いできたら話したかったのですが、お便り1グランプリに我慢できず投稿させていただきました、
うん、
林さん、カッパですよね、甲羅を脱いでいるカッパですよね。余談ですが、今もその場所はあります。そして何十年後に水が干上がったところを見たことがありましたが、思ったより浅かったのです。
うん、
多分大人の腰くらいまでしかない深さだったようです、
うん、
だとすると大人の背中というより子供くらいの大きさかなと。一応その場所の写真をお送りしますっていう、こういう、
はい、
ね、
公園でしょ。
そう、確かに浅いね、うん、かなり、うん、
まあ、かなりあの 普通の公園のなんていうの、
そうですね、
沼地っぽくはないね、
うん、でもこういう
あの
カッパの
置物みたいな
のもあるじゃん、なんかもはい、うん、置いているみたいで、
うん、
まあ、だからカッパが出た伝説あるのかもね、もしかしたらね、
うん、
うん、カッパの置物もありますし、まあ、
そもそもだからやっぱ俺が一番最初気になったのは、うん、カッパなら甲羅なんじゃねって思ったんだけど、うんうん、それはもう脱いだものというふうにこの方はだから思ったってことですね、う
ん、あのね、カッパって言ってもやっぱり見た目結構こういろんなのがいて、
うん、
色違いもいりゃ単眼一つ目のやつもいるし、うん、頭の上に甲羅が、甲羅じゃないわ、皿がないのもいるし、
うんうん、
もちろん甲羅がないのもいるの、
うん、
ですごいのは、まあそれはいるいない関係なく、その羽が生えたカッパっていうのを絵で残してる方もいらっしゃるのよ。
羽、
羽、
うん、
それがちょっとの羽とかじゃなくて、ほんまにもう鶴のように 綺麗な白い羽、細いね、
が天使的な感じ、
あみたいな感じ、
うん、
背中から生えてるっていうカッパも、まあ、目撃されたから描かれてるのか分かんないけれども絵も残ったりしてるのよね。
球体っぽいカッパいないの？球体っぽい丸っこいなっていう
カッパか。いやでもカッパ結構丸っこいからな
丸っこい、まあまあものによるんだろうけどさ、
丸っこく描かれてるカッパもいるよ。そもそも、うん、そのカッパが文字の勉強をするのよ、
うん、
ちっちゃい子ばっか集めて、
うん、
でなんかそのそれこそ水木しげる先生の妖怪図鑑にも出てきますけれども、うん、カッパなんか文字の勉強をしているって絵があるのよ、
うん、
それやっぱり背中から見ると丸っこいよ。
うん、うん、
なんかその三角座りみたいなしてみんなが先生の話を聞くのよね。
なるほど、
うん、だからカッパって言ってもねいろいろあるから。
あれでもちょっと気になったのはさ触れないっていう、
あそうね、
要素、
うん、
これってもうさちょっと幽霊っぽい要素も入ってるというか、
うん、うん、そうね。じゃあ
その実体ないパターンなんだっていうね。
カッパの幽霊なんじゃない？
ね、カッパや、うん、だとしても幽霊っぽいやつなのかな。
そう、なんか中澤さんが言ってて面白いなと思ったのが、レッシーの幽霊じゃないかって話をしていて、
うん、
まあその動物の幽霊っていうのがいるんだったらネッシーのね首長竜の幽霊やっていてもおかしくないだろうって言ってましたけど、それなんか面白いな、僕好きなのよその説、
うん、
カッパもそうなんじゃないかなとちょっと思いましたけどね、うん、はい、ありがとうございます。僕に届きました。
はい、
続いてこれか。はい、では行きます。都市ボーイズの岸本さん、林さん、林さんの奥様、ナマステ、スネアちゃんです。
ナマステ、
ちゃんと返すんや、うん、いいですね。この話は私の友人 S が若い頃に体験した話、
うん、
世間的に偉い人ほど性癖が狂うと聞いたことがあるのですが、
うん、
本当だったんだなと思わされました。
ほう、
S ちゃんは毎年2週間ほど関西に出稼ぎに来ていて、その際は私の家に泊まっておりました、
うん、
彼女の勤め先はお客様に指定されたコスプレをした女の子が、
うん、
手こきをするだけのお店、
うん、
極度の M 男 M 男が集まる男性からのおさわり禁止の健全なお店でした、
うん、
ちょっと分かんないんだけど、
健全ではあります
ね、健全なんだこれ、
うん、
ノーマルなんだ、私知らないんだけど、
うん、
ある日興奮気味に帰宅した S ちゃんがカレーを持ち帰ってきて一緒に食べながら話を聞きました。
うん、
もうカレーも怖いけどな、もう。
いやいや、それ買ったんだろ、その子が。
いや、どうだろう、わかんないじゃん。もうちょっと怖いわ、うん、そういうのね。なんでも、120分コース予約してきたお客様が相当パンチが効いていた、
うん。
S ちゃんへのコスプレは、スクール水着をして、
うん、
相手はきちんとしたスーツ姿で紳士な感じ。
うん、
全然脱ごうとしないので、水着姿の S ちゃんが、おい、お前も早く脱げよと強めに命令したら、
うん、
少し嬉しそうに脱ぎ始めた、
うん、
途中白シャツからタンクトップが透けてて胸元が変な形に盛り上がっていたので、
うん、
ネックレスかと思っていたらおじさんもスクール水着を着ていました、
うん、
しかも2枚重ねで、
お
肩のところをギュッと真ん中に寄せて、
うん、
そこを軟禁状で止めている、
うんうん、
大変態おじさんが現れたのです。
うん、
ぐっど、あ、ここの紐のところを肩の、
うん、
ぎゅっと真ん中に押して、南京錠で止めてるんだ。
うん、
ただ脱げないんだ。
うん。っていうことだね。
何してんの？
うん。
マジで、
うん。
知らぬ土地、ホテルの室で二人ともスクール水着。
うん。
この異次元な空間に頭がおかしくなりかけた S ちゃんは、冷静さを保つためにも、
うん、
なんでこんなことになってんだと聞くのが精一杯。S はね、やっぱり持ちながら。
もう本音が出てるね。
ねえ。おじさんは理由を照れながら話します。
うん、
私の妻が元女王様でして、浮気と風俗がバレまして、一回ごとにスクール水着を上から一枚着させられて、もう浮気や風俗に行けないようにと、軟禁状で止められているんです。
うん、うん。
じゃあ二回やってんだ。
面白い。
やばい！本物じゃん！
うん、
これはプレイどころでないので、スク水軟禁状おじさんを一度ベッドに座らせて、
うん、
もう少し詳しく聞いてみると。
うん、
おじさんは、帰宅したらまず人がやっと入れるくらいの、マジこれちょっと、読んでておかしいんですけど、
うん、
ちょっと、 読んでいきます、はい、おじさんは帰宅したらまず、うん、人がやっと入れるくらいの、うん、ゲージに入れられるらしく、
う
ん、ご飯もそこで食べてるようでした。マジこれ
檻の中ね。
また、うん、3歳になるお子さんもいて、
うん、
その状況で普通に暮らしており、
うん、
家にはお仕置き部屋なるものがあるそうで、
うん、
元女王様の妻の女王様友達によるお遊びがそこで執行されたとのことでした。え？
うんうんうん。
奥さんと奥さんのお友達も来るってこと？
う
ん、
他の S 嬢が来るってことだ、ね。
で、
うん、
ゲージに入れられてるその人をいじめるお遊び。
うん
うん、マジ？これ、うん。とりあえず、
うん、
スクール水着は脱げないので、横からはみ出させて、
うん、
サクッと済ませた後も、
うん
おじさんとお話をしているとこういうものですと渡された名刺には、
うん、
うわちょっとあれですけど P 営業グループ〇〇支店長の文字、
うん、
私今日このことがバレたらまた妻にお仕置きされちゃいます楽しみですありがとうと照れながら少し濡れたすく水のまま上にスーツを羽織りさっそうと出て行かれました、
うん、
S ちゃんはカレーを食べながらこのさ、スパイスとかを売ったり広めたりしてる人が、スーツの中にスクール水着を着ていると思わないよね。まあ、この、スパイス系で超有名な、うんまあ、
会社の、ね、
会社の名前が
ニュアンスをちょっと入れたんだね。
そうそう、はいはい。と話していて、もう10年以上前の話ですが、うん、欧風カレーを食べるために思い出します。やはり偉くなると叱れることもなくなり、うん刺激を求めてしまうのでしょうか。林さん、岸本さんももう叱られることもなくなってきたのではないでしょうか。
うん、
性癖が歪んできたら、面子分の方だけでもいいので発表してください。楽しみにしております。というお便り。
実に面白いですね。
いいんですよ。気持ち悪いガリレオ。実に面白い。いいんです、そんな。性癖見て。これすごいっすね。
これはもうグランプリじゃないですか。
いやいや、生えて。いいんですよ。自分の性癖に刺さるグランプリ。これ、すごいね。
うん、まあそうね、
うん、
ちょっとこのレベルはなかなかいないかもね。
これさ、
うん、
ちょっと僕ほんまにこういうの詳しくないからゲージに入れられてあるじゃん、
うん、
えじゃあここでお仕事したりとかさここでトイレしたりするってこと？それ出入りは自由なんですかね。これ出入り自由やったら、
まあ、出入りするときは
言わなきゃいけない
の？許可取るんじゃない
あ
の
女王様、
うん、
妻に
願いますって。
え、そんな感じ？
トイレ行かして、あ、まあ、トイレは、その中でさせればいいと思うけど。
させればいいって。
あの、仕事はね、ちょっと、さすがに難しいと思うから。
例えば、リモート会議とかやったらさ、
あ
背景、その、透かせばいけんのか。
まあ、そうね。
いやいや、これ、
まあ、でも、そのレベルまで行ったら、あんまりやんなくても良さそうよね。
だって、
その、支店長とかでしょ。
うん。
司ってる側だから。
おじさんは帰宅したらまずですよ、
うん、
まず入るんですよ。
まあだから
だけど自分の部屋もないんだ。
自由をすぐ奪われるわけだ ね、
そう
っ
すね。
家帰って
でご飯もそこで食べている。
いや俺そこのすごいなって思うのは、うん、子供がどういう感じでいるのかなんだよ な、
で子供もさ歪むやろこんなん、うん、ほんで男の人は下に見るもんだって思って育たないこれ。
そうね、
うん、
でその子供の性別が気になるよね。
あそうか、
どっちかによってなんか全然変わってくる気がするわ。
勝手に女の子やと思ってたけど、そうか男の子のケースもあるのか、
うん、
そうよね。スクール水着ってほんで
いやー面白い。ちょっとそれ、ね、そういうところの家行ってみたいもんな。
なんで
取材に取材に。
いやいやいや全然わかんないわ。行っても何にも
めちゃくちゃ面白そう。
むちゃくちゃ怖かったろうねこの子もね。
友人ね、そのまあぶつかっちゃったことね。
だって脱がしてみたらもう着てんだもん。
うん、
うん、いやこれすごいな、
ま、そうね。まあまあいいっすわ。じゃ
あなんか思うことあったけど言ったら何かなると思って言わなかったんだ。ああそうですか。
あいやまあまあ
いやこれすごいなと思いますよ。はい、はい、続いていきます。どれにしようかな。じゃあこれにしようかな、
うん、
メガメガネさんです、はい、ありがとうございます。クリスマスや誕生日が近づくと脳裏をよぎる長年不思議に思っていたことが解決したので報告したいと思い投稿させていただきました。
ほう、
ほう、なんでしょうね。それは誕生日や記念日の1ヶ月前ぐらいからビッグマウスして逆ギレする男いませんか。
ん？
ん？ ちょっとわかんないかも。
ビッグマウス、
うんうん、私が昔に出会った男は私の誕生日の1ヶ月前からキルフェボンのホールケーキを予約しなきゃ、プレゼントはジョージ・コックスの靴が欲しいって言ってたよね。
うん、
ちょっとわかんない。ジョージ・コックスが、
いや、ね、ちょっと
有名なとこなんだ。
ロックっぽいやつ
じゃない。ああ、そうなんだ、うん、それともネズミランドがいいかなと会うたびに私に直接話してきますが、
うん、
私は彼が一切行動する気持ちがないことを知ってるので、ああはいはいと聞き流していました。
うん、
なぜなら彼はホールケーキすら買うこともできないパチンカスだからです。そうなんだ、
うん、
あ、そして私の誕生日を過ぎると、すで、
うん、
に逆ギレ状態になっていて、
うん、
舌打ちをしたり体全体でイライラを表現する感じで、ただのカスです。どういうこと、
うんうん、
私は何か買ってくれとも言っていないし、そもそも期待すらしていないのに、なぜキレられるのか理解ができなく、全くもって腑に落ちない、
うん、
そこで私は賢くて問い詰めても大丈夫なやつを思い出しました。
うん、
それはチャット GPT です、
うん。
プレゼントやケーキを用意する気がないのに、連日口を出すだけで恥の上塗りだと思うのですが、どう思いますかとチャット GPT に質問。
うん、
答え。彼は恥とは思っていません。
うん、
はぁ、なんだと、そんな人間おる。チャット GPT を相手に白熱してさらに問い詰めます。
うん、
なおチャット GPT のアンサーは続き、
うん、
稚拙で言葉だけでやった気になって満足している、
うん、
習慣化された責任逃れ、
うん、
表面だけで面目を保てると思っている自己満足です、
うん、
自分の頑張りをさせてほしいが何もできなかったことに対して現実とのギャップを感じ、逃げ道として自己防衛できれます、
うん、
自分を正当化するため苛立ちを他者にぶつけています、
うん、
9、言葉だけで悦に浸ってんの？ A、 浸っていると言えます。何それ、こちとらその男の気持ちよくなるための何の道具か。そして期日を過ぎたら現実逃避で勝手に逆切りするって、なんやねんおいこら、恥を知れ。ああ、すまんすまん、恥を理解できんやつだった。積年の恨みを晴らすがごとくチャット GPT を爪に詰めて散々こけおろしてようやく満足し、長年の謎がようやく解けました。
うん、
これまあどっこいな気するけどね、
うん、
あ、余談ですが逆ギレ男の話もう少しだけお付き合いください、
うん、
当時みんなでたむろしている時、決まった私が一人でコンビニに行くと、なぜかこっそりついてきて私のレジに滑り込み、俺が払います、会計一緒で、幾度なく断ってもこれぐらい当たり前だろ、店員さん早くしてと生きり倒し、態度が最悪、
うん、
こいつコンビニの支払いごときで私を養っているぐらいに勘違いしている、
うん、
やべえ最高野郎だと気づき、誰にも連絡せず引っ越しました、
うん、
そして引っ越した先ではお茶運びでヤクザの足抜けの人々がバイト先だった話の投稿を以前読んでいただきました。人生谷だらけです、
うん、
年ボイス様、そして皆様もやべえ最高野郎にはお気をつけて、クリスマス年末年始どうか健やかにお過ごしくださいませ、
うん、
という、
はい、
メガメガネさんですね、
ちょっとあれですね、
クリスマス誕生日が近づくと、お、なんか やってあげるよ、買ってあげるからねって言うけれども、何もできなくって過ぎたらブチ切れるっていう、
うん、まあまあまあ分からなくはないですけど、
本当ですか、
言ってることはね、
ちょっと分かんないな。
ただチャット GPT が結構優秀だなっていうところだけが残りましたね、うん、僕は。
俺あれ
最近すごい分かってるな、ちゃんとって
やってんのよ、グレックだっけ、
グレック、
グレック、嘘ついた、
何グレックって、
なんだっけ、あの X の AI のやつ、
あー、なんか あるね、
うん、
あの新しいタブに現れたやつね、
AI、 あれむちゃくちゃ簡単でさ、
うーん、
なんつうんだろうな、あれ、まあでもあれをちょこちょこ となんかやりましたよ、
うん、
この間でやってみたら、なんか思ったより簡単で、
うん、
びっくりしましたね、
精度もまあまあ高くなってきてるからね。
そうそうそうそう、驚いちゃって、
うん、
誰も確かね、あ、グロックか、
グロックっていうの、
タックさんに紹介されて、
うん、
あの、まあ、それは別のやつだったんですけど、 AI 面白いですよ、チャット GPT って言って、こういうさ、
うん、
ここにどんなことでもお尋ねください、だってこれに尋ねたらもう何でも出んのよ、うん、例えば、うん、都市ボーイズ、岸本誠の2024年のイベントはとかさ、
うん、
イベントは入れたら、こういうふうにね、うん、入れたら、もうほんまに数秒で検索して、ここに出てくるのよ、こうやって。
ぶわーっとね。
そう。
うんうん、
あれ？ああ、そうそうそう、ほらほら、
うん、
全部出てくるんだよ、こうやって。
過去のやつを
出してくれんの、うん。そうそう、こういうふうにね。で、その、X とか、あと調べられるウェブまで出してくれんの。
うん、
予約できるように。
うん、
すごいよ。すごいよね、これ。
優秀。
そうそう。すごいな、これ、と思って、
うん、
見てるけれども、やっぱ AI ってすごいですよ。チャット GPT。
うん、
面白いですよ。
技術でね。なんかだからもう、あれなんだな、とって。
うん、
その、人間のさ、
うん、
ちょっとしたその、なんていうの、あんまり人に知られたくないようなところとかもこう読んでるわけじゃん。
う
ん、
あ、
い
や、そうね、
読み解いて伝えてるじゃん。
うん、
こういうこの男はこの恥ずかしいと思っていないみたいなこととかさ。はいはい、あ、もうそんな機微までわかるんだ、
ね、心理のね。
うん、
あとこの間それもタックさんと話した時だったかな。びっくりしたのがまだ日本に来てないコンテンツを入れてみて調べたらもう物語出てくるのよ、あらすじが、
うんうん、
海外のまだその海外でしか発表されてないものを、
うん、
ふーっとあっちの要はそのネタバレとかを調べていって、
うん、
日本語訳して出てくるのよ。
うーん、
ありなんこれみたいなんとかね、
うんうん、
結構すごいですよ。悪用全然できる感じの、
まあそれそうだろうね、
うん、優秀すぎてねっていうのがありましたけれども、最後に怪談投稿があるので、
はい
はい、こちら読ませていただきます。岸本さん、林さん、奥様こんばんは。いつも動画を拝見させていただいておりますピヨと申します。
ピヨさん、
はい、ありがとうございます。6年前に起きた大学時代の本当の出来事、
うん、
まず最初に、
うん、
私は霊感などは一切ありません、
うん、
当時私は千葉の田舎に一人暮らしをしていました、
うん、
一人暮らしといっても部活動で大学に入学したので大学が借り上げているアパート、
うん、
全ての部屋が同級生のためお互いの部屋を行き来する毎日でした、
うん、
楽しそうですね。私の部屋は1階の一番奥、
うん、
夏でも涼しいくらいの光がささない部屋で湿気がひどく、
うん、
部屋の中にナメクジが張っていることもあったくらい、
うん、
東京でも普通にナメクジ入りますよね、湿気すごいとね、
たまーに ね、
ね、
うん、
そんな家で不思議な体験を大きく3つほどしました、
うん、
1つ目は家で髪がうまく巻けた日があり、自撮りを撮った際に右側の私の頭の部分から目だけをひょっこり出した小さなおじさんが映っていた、
うん、
鼻から下は私の頭で隠れており、
うん、
私の頭に対して垂直に顔を出していました、
うんうん、
後日友達2人に写真を見せた際に気づき不気味に思い消してしまいました、
うん、
遅れずすみません、
うん、
2つ目は初中見舞いのハガキを書いていた時のことです、
うん、
毎年夏に帰省があり各自で実家に帰省するのですが、私はあまり実家が離れていないため、
うん、
アパートの最後の一人になるまで残ってバイトなどをしていました、
うん、
ある日の深夜0時頃期限があるため慌てて初中見舞いのハガキを書いていたのですが、上の階から人が歩く足音が聞こえました、
うん、
最初は誰か帰ってきたのかなとも考えましたが、だんだんと足音の数が増えるのと駆け回っているような足音のうるささになり、計4人くらい、古いアパートで壁も床ももともと薄いので全くハガキに集中できず、苛立ちから外に出て上の階までその勢いで行き、
うん、
真っ暗でしたが真上の部屋のドアを思い切り叩き、うるさいと怒鳴りました、
うん、
その後足音は静寂になるほどピタッと止みました、
うん、
アパートのグループラインでも聞きましたが、やはり誰も帰宅はしていませんでした。
うん、
当時は勢いでこんな行動を取りましたが、今では絶対にできません、
うん、
3つ目はたびたび不思議な出来事が起こるので、うん、仲の良い友達が面白がりながら部屋の中で携帯の録画を回した際に押し入れに豚のような顔が映ったり、
豚、
うん、天井には無数の手形のシミがあったりと思った以上に取れてしまい、2人で見た後こちらもすぐに怖くて消してしまいました、
うん、
ちなみにこの友達は私の家で昼寝をしている際にうなりながら奇声を上げ飛び起きた経験もあります。変な夢を見たなどの記憶はないそうです、
うん、
そして大学を卒業した2ヶ月後にはアパート自体取り壊され、今では綺麗な一軒家が建っています。残念だな、
うん、
嬉しくはないですが最後の住人になってしまいました。曰くは分かりませんでした。他にも細かい体験はちょこちょこありますが、とても長文になってしまったためここまでとさせていただきます。ここまで読んでいただきありがとうございました、うん、というお便りでした、
はい、
まあある一 いやじゃねえ、アパートで、奇妙なことがたびたび起こるっていうね、うんうん、これなんかこんだけ起きてたらさ、しかも6年前ですから、うん、そんな前じゃないわけじゃない、
う
ん、
そうね、
先輩とかさ、
うん、
何も言わんかったんかね、もともとここに住んでた人。
まあそうだね、それもそうだし、なんか友達とかも来てさ、いろいろ撮ってたりするからさ、うん、なんか残ってたりとかしないのかなと思って。
そうね、
友達が持ってるとか。
確かに確かに、その自分は消しちゃってるけれども、
あと何よりあの一軒家は起きてないとも言い切れない気するんだけどな
って、うん、ああはいはいはい、はい、
アパート5のね、
うん、とこ確かにね、その後
何かが結構よくあるから
ね、あるあるある、マジであるよ、
ね、建物を変えたからって言ってなくなるわけじゃないっていう。
そう、だいぶ前に話しましたけど、昔大きな沼があって、
うん、
そこでお坊さんが亡くなられて、頭だけ沼につけてね、
うん、
亡くなられていて、その後に一軒家が建って、
うん、
で、仏壇に変なシミができると、
うん、
なんだこれって見たら、坊さんがこうほんま頭をつけてるような状態のシミができると、
うん、
だからその土下座根みたいな、土下根っていうんですか、うんうん、
はいはい、
してるような状態のシミができて気持ち悪いと思って調べたら、さっき言ったようなことが、沼で頭をつけて亡くなっていた、うん、そのもうほんまの場所の真上やったって話もあるから、だから翔さん言うように変なことがあって潰したから起きないとは言い切れないですよね、
うん、
またその上に建てた一軒家におかしなことが、
ね、一軒家大丈夫なんかなっていうのはちょっとありますよね。
あ、確かにね、綺麗な一軒家です。でも何もないことを祈りますけれども、
うん、あったらあったでね、あの連絡くれりゃ
行
きますし、
その人がまあつながればね、うん、あれですけど、あとこれなんでしょうね、あの豚のような、
それちょっとよく分かんなかったね、
ねね、
豚のような顔が
押
し入れから見えるだけ、
そうそう出てたみたいな写真、
ちょっと見てみたい ね,
ね、
なんかあんまりないタイプの
豚ですってよ
豚のような顔、ね、
携帯の録画を回した際に押し入れに豚のような顔が映った、天井には手形のシミ、
全然想像つかんわ、
怖くてすぐ消しちゃった、
うん、
寝てた友達も姿勢を上げたりとかしたっていうね、まあ、ちょっと恐ろしい大学が借り上げているアパートがありましたよというお話でした、
はい、
僕の回はこれで以上ですかね。他にもいろいろありますけれども、
うん、
ちょっとまあまあ以上で、まあ、時間もあれですから、
はい、
読ませていただきましたけれども、なかなか面白い回でしたね、
はい
はい、まあ、まあ次は岸本さん回ですけど、それが最後になりますから、
はい、
期待していてください皆さん、これが最後です。以上です、はい、ありがとうございました。